ます。本日の聖書箇所は旧約聖書ヨナ書3章1節から10節です。皆様のお手元の聖書ですと旧約聖書の1579ページとなります。ヨナ書3章旧約聖書の1579ページとなります。司会者が拝読いたします。ヨナ書3章1節から10節。再びヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな都ニネベに行き、私があなたに伝える宣言をせよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベに行った。ニネベは雪めぐるのに3日かかるほどの非常に大きな都であった。ヨナはその都に入って、まず1日分の道のりを歩き回って叫んだ。あと40日するとニネベは滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者から低い者まで荒布をまとった。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立ち上がって、王服を脱ぎ捨てて、荒布をまとい、灰の上に座った。そして王と大臣たちの命令によって、次のような布告がニネベに出された。人も家畜も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜も荒布を身にまとい、ひたすら神に願い、それぞれの悪の道とその横暴な行いから立ち返れ。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収められ、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らの行いを、すなわち彼らが悪の道から立ち返ったのをご覧になった。そして神は彼らに下すといった災いを思い直し、それを行われなかった。それでは本日の聖書箇所から、思い直される神と題し、木津武宏神学生に御言葉を取り継いでいただきます。
一言お祈りさせていただきます。主よ、私たちはあなたの御言葉を今欲してます。真理をどうか教えてください。あなたの愛に私たちは飢えています。どうか主をお語りください。私たちは聞いております。皆によって祈ります。アーメン。今朝は、引き続きヨナ書の3章、前回2章、その前1章と順番に見てきておりますけれども、 3章から神様の御言葉に聞いてまいりたいと思います。少し振り返りですけれども、1章でヨナは主からの使命に背き、主の御顔を避けてニネベとは正反対の方向タルシュシュへ逃れました。そして嵐が起きて、ヨナはこの嵐は自分のせいであるから自分を海に投げ込みなさいと異邦人である他のスイフたちに言いました。その通りにスイフたちはヨナを海に投げ込むと嵐は静まりました。その時主は大きな魚を備えヨナを救い出しました。その魚の中でヨナは再び主を思い出し主に向かい始めます。2章の4節では、聖なる宮を仰ぎ見たいのですと、そして2章の9節では、救いは主のものですという告白に最後導かれています。しかし前回も確認しましたけれども、こんなに素晴らしい告白をしているヨナですが、どこかにまだ矛盾があります。救いは主のものであるならば、ニネベの救いも主の御手の中にあるということです。ヨナがそのことにとやかく言う余地はないはずです。そして2章でこの魚の中での祈りは、ヨナの感謝の祈りであることも確認しました。祈りの中はこう感謝で溢れていますけれども、悔い改めの要素は見ることができません。それでもヨナは主の方を向き直し始めています。主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させました。で、本日の箇所になります3章1節をお読みします。再びヨナに次のような主の言葉があった。再びとあります。これ原文でもは2回目とか2度目っていう言葉が使われていますけれども、ヨナに主からの2度目の言葉があったんですね。で、これはよく考えてみると幸いなことだと思います。ヨナは預言者であり、そして特別に神からの使命をいただいたにもかかわらず、神に背を向けて使命に従わず逃亡したものです。もう一度失敗してるんです。落第してるんですね。しかし主は2度目のチャンスを与えられました。ヨナを見捨てるのでもなく、別の預言者を立てるのでもなく、やり直しの機会を与えてくださいました。そこにやはり主の憐れみ深さを見ることができます。一度失敗した者にとってもう一度チャンスをいただくというのは、なんと幸いなことでしょうか。で、私たちもそうでないですかね。一度失敗してしまって後悔して、ああやっぱりああしておけばよかった、こうすればよかったな、妻にあんなこと言わなければよかった、教会のあの方にあんな言い方はしなければよかったな、という経験はないでしょうか。また競争社会の中に私たちは日々生きて、一度でも失敗したらもうダメだと、なんとか頑張ろうと、仮に失敗してしまったら自他ともにそのレッテルを貼られ、その失敗を背負い苦しみ続けなければならない社会、名誉挽回のチャンスは戻ってこない、そんな社会に生きる私たちにとって、ここで主がヨナに再びと関わってくださることは、なんと幸いなことだと思います。ヨナはもう一度使命を託していただいたのです。主はその人を見てくださり、すべてをご存知でやり直しの機会を与えてくださる、回復や成長を忍耐をもって見守ってくださるお方です。ペテロもそうでしたね。イエス様が十字架に向かうとき、ペテロが3度も自分を否定することをイエス様はご存知でした。しかしイエス・キリストの許しはすでに与えられていました。自分を裏切ることを知っていて、それでもなおペテロを受け入れ、立ち直ることに期待し、使命を与えてくださいました。私もそうです。時々何かに失敗し、自分の罪深さや弱さを見せられるときに落ち込みます。こんなものが教会に仕えることができるのだろうかと。 しかしイエス様はその弱さや罪深さもご存知の上で使命を与えてくださっている。今でも天でこのイエス様が私のために取りなしの祈りを捧げてくださっている、その事実を思い起こすとき、私は立ち上がることができます。主はヨナにどうしてあの時は従わなかったのかと追及したりはせず、また使命の内容を変更することもなく、一度目と同じ使命を再び与えます。その使命とは、立ってニネベへ行け、そして宣言せよということですね。2節3節を読みします。立ってあの大きな都ニネベへ行き、私があなたに伝える宣言をせよ。ヨナは主の言葉の通りに立ってニネベへ行った。ニネベは行き巡るのに3日かかるほどの非常に大きな都であった。この箇所、一章で初めに使命を受けた時のヨナの応答と比べると違いがはっきりわかると思います。一章では主が立って行けと言われたことに対してヨナは確かに立ちましたよね。しかし逆の方向に逃げました。しかし今回の3章では同じようにまた主が立って行けと言われたことに対してヨナは立ちました。そして今回は立って行って従ったのです。しかも1章では主の御顔を避けてというヨナの不従順の態度が明確に表されていました。3章ではその代わりに主の言葉の通りにとあり、ヨナの従順を見ることができます。おそらくこの時点でヨナは完全な悔い改めはあったのかはまだわからないと思います。それでもヨナは前回2章の経験を通して主に感謝をしています。主の方へ向き始めています。2度目の使命、ヨナは従いました。4節を読みします。ヨナはその都に入って、まず1日分の道のりを歩き回って叫んだ。あと40日すると、ニネベは滅びる。ヨナが宣言した言葉は何とも短く、簡潔であります。聖書で40日という期間は、とても意味のある取り扱いの期間として見ることができます。出エジプト記ではモーセが雲の中に入り山に登った時、40日間山にいました。民数記ではカナンの地にモーセが石膏偵察隊ですね、送りましたけれども、その期間も40日でした。このヨナが宣言した言葉だけを見ると、ヨナは人々に悔い改めを呼びかけたというより、むしろニネベへの神の裁きだけを語ったように見えます。ヨナの民族的偏見は簡単に取り除くことはできず、依然残っていたのかもしれません。彼にとってニネベというのはやはりイスラエルの民を苦しめる汚れた異教の民であったんです。結果、ヨナの宣言は自然と神の裁きを強調するようなものになってしまったのかもしれません。しかし実はここにも皮肉があるのです。このヨナが語った滅びるという言葉ですけど、これはヘブル語の言葉に大きく2つの意味があります。一つはひっくり返るという意味で、町がひっくり返されて滅びるということです。創世記の19章のソドムとゴブラの町を滅ぼすために使われています。でもう一つの意味は方向転換する、状況が好転するという意味ですね。列王記では戦車の向きを変えるという意味で使用されています。エステル記では状況が好転するという意味で同じ言葉が使用されています。つまりヨナはこの一つ目の意味を込めて、ニネベの町は滅びる、ひっくり返ると語ったんですけれども、実際はニネベは滅びることはなかった。悔い改めた。人々は悪の道から方向転換したということであります。ヨナはあと40日するとニネベは滅びると叫びましたが、図らずもあと40日すると ニネベは立ち返る、方向転換すると予言していたということになります。一章でもこの9節では、私はヘブル人です、私は海と陸を作られた天の神主を恐れるものですと言いながらも主の御顔を避けていました。2章でも祈りの最後で、主は救いは主のものですと言いながら、ニネベの人々の救いを喜ばず、神に自分を明け渡していませんでした。そのヨナが3章で今度は滅びを宣言しているつもりが、実はニネベは立ち返ると宣言していたのです。ヨナはいつも自分の言葉の意味を十分自覚することなしに語っていたのかもしれません。私たちはここでもこのヨナに親しみを覚えるのではないでしょうか。私たち親しんでいる聖書、ある箇所を分かっているつもりだった、イエス様がおっしゃっていることもちゃんと理解して私は従ってますと、でもふとした時、ある時、全く自分が何か矛盾していたことを行ったり理解してたと気づく経験は今までないでしょうか。本当の意味で理解できていたのだろうかと問われます。例えば10回の第4回で安息日を覚えてこれを聖なる日をと、せよとありますけれども、これはどのような意味なのでしょうか。日曜日の朝、こう礼拝に向かうために遅刻しそうになったり少しすると、急いでいるからと理由でこう教会までの道のりで何かこう他者に愛のない行動をしたり思いを抱いたり、また一緒に行くこう家族が用意が遅くてこうイライラして厳しく当たってしまうことってないでしょうか。また隣人を愛するとはどういうことでしょうか。教会の中で何か起きたとき、聖書の正しさばかりを主張するあまり、そこには全く愛のない立法的な物事の進め方や発言になってしまったり、相手を裁いたりしてしまった経験はないでしょうか。これはすべて恥ずかしながら私にも重なる部分であります。私たちは何とも時として告白していることと実際が何とも矛盾していて、ちぐはぐなことをしてしまうことがあります。しかしそんな私たちの言動さえも主の御心をなすために主はお持ちになられます。5節6節お読みします。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高いものから低いものまで荒布をまとった。このことがニネベの王の耳に入ると、彼は王座から立ち上がって王服を脱ぎ捨てて荒布をまとい、灰の上に座った。なんとニネベの人々は悔い改めたんです。この断食、荒布を身にまとう、そして6節で王がした灰の上に座る行為、すべて悔い改めの印です。荒布は悲しみに暮れるとき着る服でした。人が亡くなって喪に服すときに着るものです。彼らは神に対する自分の罪と愚かさに悲しんだんです。一国の王も悔い改めました。で、7節にあります、この人も家畜もとか、牛も羊もという表現は、つまりは国中すべてのものはということだと思います。そして同時にその悔い改めが徹底していたということを示していると思います。ニネベの人も動物もあらゆるものは皆徹底して悔い改めよという意味です。このニネベで起きたことはなんと幸いだと思います。この今の日本にですね、もしこのようなことが起きたらなんと素晴らしいことだと思います。人も家畜もそして王も、日本でいうと総理大臣でしょうか、天皇でしょうか、日本中すべてのものが悔い改め、自分たちの罪に悲しみ、喪に服すんです。まさにリバイバル、信仰復興です。私たちは普段世の中で罪が横行しているこの世の中で、この世の常識、 みんなもしているからという言い訳をして行ってしまい、またその誘惑が常にあります。その中で自分の罪をまじまじと見つめ認めることというのは簡単ではないと思います。このようには自分の罪をうやむやにしてごまかして、一見解決に代わりになるものが満ちています。本当のリバイバル、信仰復興は悔い改めから始まると思います。人が自分の罪に悲しみ、苦しみ、悔い改める、そこから全て始まると思うのです。罪の悲惨さをまじまじと知ってこそ、イエス・キリストの十字架による贖いが迫ってくるのです。8、9、10節を見ると、ここで繰り返し使われている言葉があると思います。それは立ち返ると思い直すです。立ち返る人々と思い直される神です。人々が悪の道から、横暴な行いから立ち返ると、神はそれをご覧になり、災いを思い直されました。この9節の思い直すという言葉は、基本的な概念として戻るとか帰るっていう意味があるんですね。元にいた場所に物理的に戻ることを意味します。また道徳的もしくは信仰的な意味でも使われます。ここで重要なのは、つまり神がその怒りや裁きから戻るっていうことです。神の怒っている状態から通常の状態へ戻るっていう意味、災いを下す状態から下さない状態に戻るんです。ここに私たちは改めて神の憐れみ深さを見ることができます。主は清く正しいお方なので、悪を見過ごすことはできません。しかし同時に、私たちが悔い改め神に立ち返るとき、憐れみの主は思い直してくださるお方であります。この主のご性質はなんと感謝なことでしょうか。私たちっていうのは、その時のこの環境とか自分の心、体の状態、忙しい、今日は疲れた、機嫌が悪いで、本当に自分の態度とか基準すらもコロコロ変わるものです。しかし神様は決してそのような方ではないんです。主こそが移り変わることなく永遠に変わらないお方、そのお方が私たちに関わってくださる。いつの時代でも悔い改めるものを主は思い直してくださいます。で、ここでもう一つ確認しておきたいことがありますが、悔い改めというのは何か交換条件ということではないです。悔い改めれば自動的に救われるとか、救いの手段ではないんですね。9節を見ると、王が悔い改めの結果、神が思い直してくださるという確信があったかは不明です。最初にこのもしかするととありますね。これヘブル語では誰が知るかっていうような、で英語にするとだから Who knows って Who knows っていうヘブル語がここで使われてるんですね。王に確信はなかったのかもしれません。ここで王はもしかすると、と主の憐れみにただただ期待し、すがっていたのだと思います。最終的には、この神の憐れみにすがっていますけれども、同時に必要なプロセスとして、やはり立ち返ること、悔い改めは必要だということです。その上で主の憐れみにすがり、期待しているのです。あくまで主権は主にあります。まさに2章の最後でヨナが告白しているように、どこまでも救いは主のものです。立ち返ること、それは条件ではない。しかし救いへの必要なプロセスであり、人の悔い改めなしは主が思い直すことはないと言えます。主は私たちから見るとあまりにも寛容なお方です。これがヨナが1回目の使命に従わなかった理由です。4章の2節お読みします。主に祈った。ああ主よ、 私がまだ国にいたときにこのことを申し上げたではありませんか。それで私は初めタルシュシュへ逃れようとしたのです。あなたが情け深く憐れみ深い神であり、怒りに遅く恵み豊かで災いを思い直される方であることを知っていたからです。私たちの神、主のご性質、これらを一つ一つじっくり味わいたいと思います。このお方が何度私たちのために、あなたのために忍耐し思い直されてきたかということを思います。このご性質が最も明確に、そして完全な形で示されているのがイエス・キリストの十字架です。もしかするとと期待して徹底的に悔い改め神にすがったニネベの人々でした。しかし今や神の子イエス・キリストが十字架上で私たちの罪の一切を担い、天の父なる神の怒りをなだめてくださったのです。私たちに救いの道を備えてくださいました。聖書でもお読みいただきました、このマルコの福音書でイエス様が宣教を始められるときおっしゃいました。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。今日ここにいらっしゃる多くの皆様はあるとき神の臨在の前に立たされて、イエス・キリストの十字架のもとに立たされて、自分の罪、悲しみ、もだえ、苦しんだ経験をお持ちだと思います。それは救われるときに誰しもが必ず通らざるを得ないプロセスです。悔い改めに導かれました。そしてそのときから、まことの神であり、救い主であられるイエス・キリストとの歩み、交わりが始まったのです。イエス様は山上の説教においておっしゃいました。悲しむ者は幸いです。自分の罪と愚かさを聖なる神の前で知り悲しみ、泣いて、神に許しを求める人は幸いであるということです。それは聖霊様の働きなしでは到底不可能なことです。自分では罪はどうすることもできません。犯してしまった罪に対する罪責感からも解放することはありません。私たちはそうした一つ一つの罪やまた罪責感を一生背負っていくことになってしまいます。それを許されるために私たちは神の憐れみにすがるしかないのです。十字架の上でそうした私たちの罪を身代わりとして神からの罰を受け取ってくださったという事実にすがり生かされるしか道はないのです。この悔い改めから始まり、イエス様の十字架による贖いによるリバイバルが私たち一人一人のうちで起こることを主は忍耐して今日も待っておられます。チャペル全体で、市川で、日本で一人でも多くの人の心でこのリバイバルが起きるようにと私たちは祈っていきたいと思います。さあ、私たちは日々自らの罪に悲しみ、苦しみ、もがいているでしょうか。もがき苦しむとき、私たちの目の前には何が映るでしょうか。どなたがいるでしょうか。それは思い直されるお方です。愛する一人子、神の子イエス・キリストを十字架につけ、私たちを許し思い直す道をすでにご自分の方から備えてくださった、そのお方が目の前に立っておられます。ヨハネの福音書3章16節では、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、イエス様おっしゃいました。お祈りいたします。憐れみ深い主よ、ありがとうございます。あなたがイエス・キリストを十字架にかけ 私たちに悔い改めの道を備えてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちがこの世に流されることなく、自分の罪に向き合い苦しみもがくことによって、目の前に立っておられるイエス様を信じついていくことができますように、その愛を受け取ることができますようにお導きください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。